リオカーストマンスリーディスクワッチ、
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。進行役は免状でございます。
皆さんこんにちは。まあ、梅雨前の、まあ、牛蜜時、お日柄もよくお元気でございますでしょうか。まあ、ちなみに今牛蜜時ではありませんが、ヒドンです。
ちなみに牛蜜時って何でしょうか。
だから草木も眠る牛蜜時って言うじゃないですか。
まあ、草木は眠ってるようには見えないですけどね。まあ、
まあ、大体2時とか3時かな。
ああそういうことか。はい、はい、あ 日付のことかと思ってました。
時間時間、
はい、うん、ということで、今日のロケ日は、5月の19日の土曜日の午後にレディオファーストスタジオからお送りいたします。
まあね、今日快晴でね、ちょっとほのぼのとしてますね。あさっても快晴だったらいいんだけどって思いながらずっと僕はこれから話すわけなんですけど、はい、まあね、今月のね、話題をね、いろいろ話していければいいかなと思ったりします。
まあ、その5月21日に何が起こるかは後で説明するとして、まあ、ついでに言うと5月22日も何かが起こるということで言っときます。
ああ、もう5月22日はもう何かが起こるっていうか、もうあれでしょうみたいな、はい、あれでしょうみたいな、
ま
あ、
まずはじめの話題は、北朝鮮の衛星と言っているミサイルのようなものの打ち上げ失敗から。
あ、そんなことありましたね。
はい、
なんでしたっけ、キム・ジョン・ウンでしたっけ。
もう、新しくなりましたね。はい、
まあ、祝って、うん、それでなんか人工衛星らしきもの、まあ、ミサイルっていうことになってますけど、日本側としては、はい、まあ、それで、まあ、打ち上げは失敗しちゃったわけですよ。一体あれは何だったんだっていう結論からあるんですけども、はい、まあ、いろいろ話題としては、一つが打ち上げ自体に失敗するのか成功するのか、ミサイル飛んでくるのかっていう話と、うん、もう一つが、あの早期警戒システムは正常に動くのかどうかっていう、
あ、
まあ、課題ですね。まあ、あとはもう国際的な問題、まあ、これはまあずっと続いてきた話ですけれども、
はい、
どうですか。
もうね、うちのもうね、これ4月のもう前半の話題だからね、ロケ日からするとすっかりもう、あ、そんなのあったな的な感じにしか語れないんですけれども、割と早いの、割とこんなことで変ですけども、早いうちにもう、あの、なんだっけ、朝鮮の西側にある海、名前忘れちゃいました、黄海でしたっけ、
そうですね、
に起こったっていうようなことしか状況は把握してないんで、まあ、日本にへの影響はなかったっていうのが、やれやれよかなんとかなったな的な感じです。
あ、まあ、よかったといえばよかったですけども、でも一方で、うん、まあ、いざ本当に実際、ミサイルが飛んできた時に、まあ、助かる手段としての J アラートっていうんでしたっけ、
うん、
早期警戒システムがあんまりうまく、いかなかった、これはもう結構大きな課題なのかなっていうふうに思います。
はい、まあ、一応2月の4月のまず北朝鮮の話、ただね、意外なのは失敗を、はい、北朝鮮側が公に認めたっていうのは意外だというのは聞いておきましたけどね、うん、
まあ、体制が変わったからなのか、それともいろいろ策があるのかどうか、はい、まあ、いずれにしても謎が多いんでね、
うん、
全部ね、何、背後に何があるのかっていうし、まあ、検証されちゃうんですけどもね。
はい、まあ、そんな感じで、まあ、次の話題は、小沢民主党元代表は結局無罪。
はい、どうですか。
もともとの犯罪罪名なんだっけ、なんか献金問題でしたっけ、なんか、
うん、まあ、親しないとかっていう話ですね。
はい、
水谷建設でしたっけ。
ああ、なんかそんな、そういうのはそういう名前か。はい、なんかそれの献金は結局無罪だったから、さあ民主党は小沢をどう取り込もう的な、もう動きが出てるんですよね、なんか知らんけど。
まあ、結論から言うと、あれ、あの裁判自体が一体何なのかっていうところは、
うんうん、
もう よく分かんないんですよね、
はい、
そもそも、あ、その犯罪自体がなかったのかあったのかっていう次元から、まあ、とりあえずないけど黒だ、限りなく黒だけど無罪だからっていうような、なんか雰囲気になっちゃってるっていうところの背後っていうのは、単純に小沢は危険だとか嫌いだとか、そういう感情から来てるのかなっていうところはちょっと不安材料かなと思います。で、実際のところ民主党で なんかもうめちゃくちゃな状態じゃないですか、うん、そもそもね、なんか鳩山政権からおかしくなったっていうよりも小沢のあの事件で民主党めちゃくちゃになったっていう風に見た方がいいかなと思うんですね、はい、その後の地震の対応とかもしっかりですね、あと菅さんから野田さんに変わったっていうところの、うん、はい、裏背景とかしっかりですね、野田大総理大臣の消費税増税議論もしっかりですね、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろ歯車がもうかめちゃくちゃ、もう崩れてしまった上での今回の事件っていうところで、なんか噂によると噂によるとなんか国主導で小沢をなんとか有罪に持ち込んじゃえみたいな空気もないとあるような、なんか話が出てるみたいですけど、
はい、
はい、まあ嫌いとか嫌いでいいんですけど、
うん、
ただ本当に何の犯罪でどういうふうにしてやったのかやってないのかっていうところはもうしっかり、冷静に議論しないと、単純に嫌だから、ぶち込んじゃえとか牢屋にぶち込んじゃえっていうのはちょっとおかしい、はい、違うと思います。
その発想っていうのなんか慣れで、あのヤフコメの連中みたいだなって。ヤフコメはとにかくアンチ小沢だから
まあアンチ小沢か、そう、小沢信者かどっちかですね、
うん、
小沢信者異常なんですよ、なんかそう明らかにこの人は信者だろうみたいな、
はい、
うん、まあでも それだけすごい人だっていうところは多分結論同じだとは思うんですけどね。
なるほど、わかりました。じゃあ次の話題なんですけれども、今回はねもう時系列じゃなくて思いつく範囲でやってきますので、次はなんかフランスとかロシアで大統領が変わったっていう話、
はい、
まずはフランスはサルコジが負けまして、あの誰だって代わりになったのは
なんか歴史的敗北らしいですね、名前僕も分かんないです、
うん、なんか断片的に言ってたような気がするけど、あんまりこっちで取り上げてくんないからニュースとかだからなかなか述べられないけど、
なんか女性問題がたたったんですかね、
うん、結構サルコジ氏もいろんなスキャンダルは
政策の失敗が、
うん、政策の失敗はね、まあ、EU 問題とか今まだ現在進行形で進んでますけど、うん、そういうのもあんのかなって。でもう一方のロシアはプーチンが返り咲いたという話、
一体あれはどういうなんか茶番なのか、それとも本当指示なのか、まあ、プーチンさん大統領が涙ながらにですね、まあ演説をして勝利宣言をしたわけですよ。でも背後では、はい、プーチンは、ダメだみたいなデモとかなんか
やってましたね、
来てたと、
はい、
ちょっとそこの部分は、多分重要な問題として受け止めるべきなのかなって。でもロシアも変わるですね、はい、昔だったらねそういうデモが起きる前になんか暗殺とか、うん、そういうなんか
ある意味言論統制
あったわけですけど、はい、そこの部分じゃなくてちゃんとなんかそういったデモっていうのが行える国になったっていうのは、うん、やっぱりソ連とは違うんだなっていうふうに思いますね、
はい。
まあ、その後どうなるかは分かんないですけど、
まあ難しいですね。日対ロシアだとどうしても北方領土のが絡んできますから、なかなかどうしてっていうのもありますし、
まあ、北方領土はね、うん、もうもちろん日本の領土ですから耐えるべきですよ、
はい。
まあ、それ以上に千島も、日本の領土ですから返還されるべきだっていう議論もありますけど、僕もねそれではいいかなと思います、うん、だってなんか千島行ってみたいんですよね。何があるか分かんないけどすごいドキドキしちゃうんですよ、うん、
へ、
島の写真見ると。
なるほど、
ウルプ島とか、
はい、わかりました。あとそうそう、ギリシャはなんかまたギリシャもギリシャでなんかいろいろと大変なんだな、連立が失敗だどうだっていう話とか聞きますし、
うん、まあ、再選挙だとかっていう、
はい、
ニュースも見ましたけど、はい、
もうギリシャはもう2年ぐらい前からもう危機だって言われてるからな、
うん、まあ、それが最終的にどういうふうな影響に日本に及んでくるのかなって、まあ、日本の方も日本でテレビ関係の家電がものすごい失速しちゃって、
うん、
まあ、ソニーとか、まあ、パナソニックとか赤字になっちゃったわけですけども、
うん、まあ、韓国に押されてるっていうのはあるかもしれないですけど、果たしてそれだけなのかっていうのはありますね、うん、
でも僕は一応ね、あれなんだっけ、ディスプレイとかで、サムソンとか LG とか、まあ、LG は、はい、台湾か、韓国でしたっけ、
うん、
まあ、そういったのを使ってましたけど、テレビは東芝ですよ僕。
東芝って最近あれあどっかのがテレビ事業撤退って東芝だっけ、どこだっけ。あ、まあ、
東芝ですね、
はい、はい。なんかそういうの経済ニュースで見たからあらまあって思って。
でも東芝レグザですよやっぱり、はい、アクオスも買ってみたいなと。
すいません、うちの家のテレビはアクオスです。
アクオスいいんじゃないですか、はい、すごい、
うん、はい。まあそういう、そう経済でなんかあれ、そう今なんか、あそうだ、経済ものかどうか言えんけど、コンプガチャってよく分かんないんですが、私も。
あ、なんかコンプガチャ意見廃止って言って、はい、結構怒ってる人とかもいるみたいですよ。僕もやったことないんで分かんないです、
まあ、そもそもコンプガチャってソーシャルネットゲーム、ソーシャルゲームをやったことのある人しか分かんないんで、
なんか検証に当たるか当たらないかとかって話でしたっけ、うん、確か。
なんかそう、うん、俺が言う頭のガチャって、あのよくおもちゃ屋さんとかに手回しのあれのイメージだったから、それとなんかごっちゃになってるなっていう印象があったもんで、うん、名前だけ
なんかそういう系だったよね、気もしますけどね。ガチャガチャとなんか電子版みたいな、
は
い、
ああそうなんだ。
すみません、全然違ったらごめんなさい、
うん、はい。なんかでもさ、それだ、ただソーシャルゲームの CM 最近よく見かけるからさ、
まあやってる人氾濫していますよね。僕はね、うん、ソーシャルゲームって言ってやったとしてね、ないです。
うん、多分うちもそういう
桃太郎電鉄ぐらい。あれソーシャルゲームなのかって話もあるんですけど、ただのネットゲームだろうみたいな、はい。
まあ、結構人を呼ぶとかそういう系はあるみたいですね、友達を、うん、まあ、そういうのもなんか確かにありました。で経済の話題でそういえば忘れちゃならないのが、ついに日本の原発は全て止まりましたと。5月5日の泊原発、はい、北海道のやつを最後に。
ああそうでしたね。
ちょっとこれはちょっとある意味重要なんじゃないかと。
うん、まあ日本の原発が全て止まる、まあ、再開されるんじゃないかっていう話もありますけど、
まあ、特にあの福井の大井原発ですか、うん、はい。
まあ、結論から言うと原発は、最低の限のなんか、例えば各原発4基同時じゃなくても1基だけでもとりあえず動かしておくっていうのは、
はい、
人件費上がっちゃって大変かもしれないけど、それやってもいいかなと思うんですね、
はい。
まあ、1基だったらなんとか収拾つくだろうみたいな。
なるほど。
、うん、福島原発3基同時ボーンですから、
うん、
4基でしたっけ、ボーンって言っちゃったの、
爆発したのは3基で、状態が悪いのが4基ですね。要は、うん、まあ、状態の悪い4基の4基のうち3基が爆発した、うん。ただどこだっけ、日本原電の敦賀原発でしたっけ、なんか、はい、なんか下に活断層があるから再開できないんじゃねえかって、
まあ、同じようなものが柏崎刈羽もそう、同じような疑惑が。あのね、地震が起きた時にね、ちょうど原発を真下に活断層だったんじゃないかとか、
うん、
そんな話もあります。
あっちは沖地震の方ですよね、新潟中越地震じゃなくて、
ね、
沖の方、
中越沖です
ね、2007年。まあそう、はい、そういうのもあって、うん、まあ、原発、日本のいよいよエネルギー政策がどうなるのかっていうので、そんな中あの関西電力管内を 15% を筆頭とした西日本のエリアを中心とした節電要請が出たんですよね。
あ、まあ、東電ってどうして節電しなくてもいいのかっていう、
意外と東電の原発依存率は関電よりも低いっていうのがあって、
あ、でも柏崎フルで動かして1000万でしたっけ、700万でしたっけ、なんかですよね。まあ、火力発電所休眠させてたって言ったから、フルでやれば動くってことなのかな。
だから今でも横須賀の、あの古い火力発電所は無理やり動かしてるって言ったら変ですけれども、そういう状態ですよ。
まあ、でも僕はね、これを機に、まあ、火力もちょっと問題はあるんで、ね、新エネルギーの研究とか、
うん、
いや本当に太陽光ね、ここ近の各家庭に1台あれば、もしかしたら歴史変わっちゃうかもっていうのもありますし、
うん、
太陽から、なんか受電するとかっていうシムシティ的な考えの、うん、
はい、
なんかシステムもなんか具現化しそうな感じじゃないですか、うん、なんでちょっとこれを機になんかエネルギーの見直しっていうかね、
はい、
それは、上げてもいいと思うんですよね、
まあ、
なんか原子力なきゃダメだって言ってる人もいるのは確かなんですけど、
一応うちは緩めの脱原発です。でもここで公言しておきますが、まあ、将来的には原発はなくなっているけど、いきなり全部もうそれを一 気にもう 100% なくすっていうのはさすがに物理的にも無理だよね。
多分ね、それ考えてる人一人もいないですよ、半原発でも。
うん、
うん、だってね、もうこうやっちゃったらもう慣れちゃってるからね、うん、それいくら止めようとしても それは無理があるっていう。
だからあのドイツとかスイスだって緩やかに原発をなくしていくようなスタンスじゃないですか、実際問題。
まあ20年で廃止でしょうね、
やっぱり。まあそういう感じで日本もなるのかなと思いつつ、まあ今後はそんな感じですね。で次の話題は、あの岩国の方で工場が爆発したっていうのを覚えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、
はい、あの どこかの化学薬品工場が爆発して、なんかその爆風が30キロ離れた広島市内にまででもなんか感じたっていう人がいたらしいですよ。そんだけ爆発の威力がすごかったんだっていうのは思っちゃいますけどね。
いや、まあね、熱とかありますからね、強い熱ね、
はい、
はい、
あの爆発に山口県ではこれの前にも周南市でやっぱり同じように違う工場の爆発火災があったもんですから、なんかやっぱりなんかそういうの一度起こると、またそれはそれで原発の話とまた違った意味でまたリスクが大きいんだなとは思いますけどね。まあ、
化学の工場はいろんな、なんかそういった揮発性の高いとか、可燃性の高い薬品扱ってるんで、一回起きちゃうと収拾つかなくなっちゃう。
だからなんかその周南の方だから一時なんか閉めとけっていうような感じで、
まあね、何が出てくるか分かんないですからね、燃焼で、
はい、
有毒物質変わっちゃうかもしれないし、
だからそういうのも原発の放射能だけが怖いんじゃないっていうのをちょっと分かってもらえればなと思います。それで、そして、あの今度の話題は、今回はね、交通事故というものがね、なんかすんごい目立った
交通事故ものっていうのはどうなのかって思うけど、
まず
亡くなった人がね、子供たちとかね、うん、若い人とかね、本当あれ、そういうニュース聞くと、
まあ、
胸が張り裂けそうですよ。
うん、まあそうですけど、まず一つ目は、京都の祇園で、なんか転換発作を起こしたあの30歳の兄ちゃんが運転した車が人を跳ねて、結局運転した人も死んでしまったという話、うん、
あれは本当に転換だったのかっていうのが、
うん、
どうなんでしょうかね。あれ
人が死んだ、もう運転してる人が死んじゃったから何とも言えないんですけれども、うん、転換の持病があるっていうので問題にはなりました。
なんか一回バックしたら転換になったとか、本当は故意にやったんじゃないかとか、なんかいろんな話が飛び交ってましたけど、
うん、そこがもうとにかく運転した人が死んでしまった以上、もう心臓は闇の中なんで何とも言えないんですよね。
でもいずれにしてもね、亡くなられた方々ね、本当ね、この先いろいろやりたかったこととか可能性とかあったのにね、なんてことだろうっていうような気はします
ね。そうですね、まあ、転換の事故って思い出されるのが、当時のマンスリーピックアップでは取り上げてなかったんですが、栃木のカヌマのクレーン車が小学生の列に突っ込んだ事故、あれを機になんか転換に関する運転規制をもっと厳しくし、なんで時代な的な運動って言ったら変ですけれども、なんか機運が起きてるなっていうのは正直思ってますけどね。まあ、
転換はね、ちゃんと薬飲めば、大丈夫なんですよ。とにかく、そうじゃないような状態の場合は、絶対免許で運転できない、確か決まりになってたはずだから、はい、うん、
届け運転の時に点火を持ってますっていうのをなんかやってないっていうのもまた問題らしいですけどね。
まあ、ちょっと転換のなんか事故を起こすっていう問題と、なんか差別があるんですよね、そういう問題がある。それはちょっと切り分けてちょっと考えないと、ごっちゃいしちゃったらね、もう、
そう、何でも
かんでも、一瞬だけアウトですよ、本当。
何でもかんでも転換患者を知る、敵に回すようなことは絶対にうちもしたくないから、難しいなって。
まあ、一応ちゃんと治療するっていうことですね、一応病気なんですから、
はい、
本当に、
はい、まあ、それと交通事故その2、京都の亀岡の居眠り運転、
また京都ですか
亀岡の方はもうあれは完全に運転手が悪いっていうか、若い18歳でしかも無免許で、して事故当時居眠りしていた同乗者含む
どうなるんですかね、それって、なんか無免許で、なんかとにかく犯罪に問えないみたいな、なんか、状況みたいじゃないですか、若いって無免許だったとか、なんか、はい、反則切符とかの問題じゃないから、あと、まあ、子供たちですよね。
そうだよね、子供2名と妊婦の保護者1名が結局今回の事故で亡くなっちゃったんですけれども、
いやもう本当ね、どうしてくれるっていうか、まあ、ただ一方で、ね、ずっと夜通しで運転してたっていう、うん、ちゃんとね休憩してくださいっていうか、ね、う実際なんかハイウェイラジオとか聞くんですけど、うん、休憩しましょうっていう風な放送がちゃんと流れてるんでね、はい、本当 そこだけ、それだけですよ、まず重要なのは、
うんうん、まあ、あそこの道路環境がもう道が狭いけど抜け道になってるっていう、そういうのは、まあ、これはちょっと今回の二の次の質にしておきましょう。
あ、なんか抜け道は高速で飛ばさないっていう、うん、生活道路になってるのは特に、
はい、うん、あそこも完全に生活道路でしたからね。
何キロで突っ込んだって言ってました、40キロでしたっけ、30キロ、
ちょっと結構それなりに出てたのかなとは思いますけど、うん、まあ普通の速度ぐらいか、はい。それとあとゴールデンウィークに起きたあのすっごい大きな問題になったあの藤岡ジャンクションでのバス事故、
どうですか、バスの免許さん。
あのね、あのまず事故当時のあの映像を見て思ったのは、防音壁にぐじゃって突き刺さって、あんな、はいはいはい、あの姿を想像できないんですよ、正直。で、うん、とあれ見たら当然で、結構特に左側に乗ってた人が、うん、犠牲者が集中してたっていう話だったじゃないですか、うん、なんか、うん、やオフセット衝突っていうこういう斜め向けの衝突ってやっぱり左が多いんですよね、うん、なんかどういうわけか、そのオフセット衝突を完全に、ね、受けてるなっていうのはありますし、あとまあ今回も問題になっている一つがその運転士の要は勤務状況、まあ、あれもなんか運転士の居眠りが原因だったっていうようなことらしいですけれども、う
ん、いやーどうまずね、まずちょっとディズニーランドに行きたかった7人ですよね、
はい、
もうご冥福をお祈り申し上げますっていうとしか言いようがないですよね、はい、本当かわいそうでっていうか、うん、若い人には本当な18歳とか19歳とか、あの
女子高生が一人犠牲者の中にいて、はい、あとなんか10代 あの会社員とかもいたような、しかもなんかバスガイドとかいう話らしいし、うん、
いやこれでね、もう事態の真相解明はされるべきだとは思うんですけど、まず、まあ、ちょっと3つか4つぐらい問題点が、まあ、論点としてはあるわけですよ、はい、今1つが、ツアーバス自体のなんか問題、
うん、
まあ、ツアーバスと路線バスがどうかって規制緩和が原因なんじゃないかっていう問題がありますし、はい、もう1つがあの運転手の河野火山容疑者、はい、被告ですかもう、
うん、
の事態の問題、なんか白バス運行した上に、うん、なんか中国からの何ですか、残留孤児の息子とかでしたっけ、うん、言葉が通じないとか、
はいはいはいはい、
そういったところ、あと旅行会社ですね、
うん、
っていうか今回どうなるんだろうって思ってるんですよ。何が問題かって言ったら、旅行会社の人ちゃんとしたなんか真面目な謝罪してないんですね。
あ、
それで、バス会社も、なんか責任はあの河野っていう運転手にあるみたいなうちは稼働、私は稼働運転を支持してはいないとか、
はい、
すごい責任回避的な
はい、はい、
ことを言っていると、そして最終的には関越道自体の問題ですね、
うん、
なんか隙間は結構問題なんじゃないかっていう話があると、
は
い、
そうですね、この事故はそう、なんか一つにごっちゃにするよりも何個かに区分して分けて語った方がいいんじゃないかなと確かに私は思います、うん、じゃあまず一つ目はツアーバスの問題から。
まあ、ツアーバスは僕はですね3回ぐらい乗ったことあるんですけど、
はい、
乗ったことあります、免許さん。
うちはツアーバスは乗ったことない、夜行バスは1回ありますけれども、定期路線の、はい、
1回目のツアーバスは明らかにこれすごい猛スピードで運転したんですよ、
はい、
猛スピードっていうところじゃなくて明らかに、140キロぐらいで走ってるよ、
速すぎ
スピード、うん、なんでそれが分かったかっていうと、高速道路ってポスト、キロポストついてるんですね、30とか29とか、
はいはい、
で秒数で測ったんですよ、秒数と1キロ、うん、 1キロ何秒で走るかって、はい、計算したら130から140ぐらい飛ばしてるんで、
わ
あれなんでこんな速度で走るのみたいなくらい走飛ばしてるみたいな、ちょっとびっくりしちゃって。
130なんてさ、東海道線の新快速よりも速いじゃんって思うじゃん。
普通はメンテかメントリーかもうそれくらいの場合によっては、はい、勢いです どう考えても多分トラックの運転手がなんか機関で運転してたのかなみたいな、
うん、
ところがあって、いやそれちょっとツアーバスって怖いなみたいな、はい、初めに思ったのがそれなんですね、
はい、
それで 2,3 回乗ったのはそのバスはいい会社だったんですよ、
うん、
なんか安全運転だしちょっとバスの、設備はやっぱり観光バスだから狭いしとかっていうのあったけど、うん、それなりにはっていう、
はい、
でまずツアーバスって、まあ、全てが全て悪いんじゃなくていい会社もあるし、うん、悪い会社もあるっていうところを前提で、うん、考えてみないといけないと、
はい、
うん、そう考えると、まあ、いい会社に乗りたいと思うけど、でも結果的になんか安売りとかしてるわけですね、うん、ツアーバス競争すれば安売りするっていう、うん、安くなるっていうのは分かるんですけど、ただ、はい、安いっていうのを命を安全を削ってまで安いっていう風にしていいのか、
うん、
悪いのか、もしもね僕思うんだけど、これは明らかに法律的な問題ありますよ、
はい、
安全削るんだったらこの価格は激安です、ただしこれは安全も、犠牲にしてますので命の保証はしませんとかって言ってかけばいいんですよ
そうしたら絶対客来ねえだろうな、
明らかに旅客契約違反ですよ旅客契約では絶対やっちゃいけないんですよね、はい、うん、でも そこの部分まで、やらなきゃいけないレベルまでちょっと下がってんのかっていうところ、うん、だから実際17万円がダンピングされて15万円で、実際国交省では22万円だったとかって話ですよね、
うん
うん、まあ、あとツアーバス会社とあとバス会社自体の責任関係、
うん、
だから結局のところ本当だったらお客様はですねバス会社を追求するんじゃなくてツアーバスの会、観光会社を追求すべきなんですね、
はい、
なんでかって言えば契約してるのはツアーバスの会社なんですから、
あ、
うん、ところがバス会社の方に話が行ってて、
うん、
そもそも契約関係的なところから考えるとツアーバス自体にも問題があったのかなかったのかっていうのはあるわけですよ、うん、当然、はい、まあ、もっとぶっちゃけちゃうと、もうちょっとこれは、表現悪いのかもしれないですけど、とにかく下がってるっていう部分が実は、安全も犠牲にされてるっていうんだったらちょっとそこは見直さなきゃいけないと、
はい
はい、そうも思うわけです、
はい、
もう一つ、河野運転手か、
はい、
河野運転手はどうなんだろうって、とにかくまだ情報が、隠された話とかがあるのかなっていうふうに、うん、思いますね。なんか自分で独立、もともとは独立した会社かなんか集団かなんかでしたっけ、うん、河野観光とかなんか、
あ、なんかそんな名前で言ってましたね、はい、
そもそもそういう風なやり方っていう、
うん、
つまりお客様の知らないところでいろいろな、バスに関する組織がうごめいてるみたいな仲介とかね、はい、なんかドロドロとした中に、あの運転手がいて、それで運転手も前日はなんか別の仕事で忙しかったとかっていう、はい、
副業でもやってたんかって思っちゃうけどね、
じゃないですか、
はい、
それって本当にいいことなのか、てか僕は初めて知ったんですよ、ツアーバス会社が ツアーバス専門の仲介会社にお願いしたみたいなその仲介会社って責任ないのかとか、
はい、
そもそも情報が渡ってこなかったらしいじゃないですか、うん、バス会社からのなんか運行指示書みたいな、
はい、
あとはもう関越道か、
はい、関越道はそう、最初はやっぱりその運行状況とかそういうのからいきましたけど、うん、ある視点で関越道の設計が古いために起きてるねっていうのも指摘した人がいたんですよ、確かに。
いや、あれなんかオフセットにっていうんですか、あの事故のこういう風に、
あれなんかガードレールにがと、あのなんだっけ、防音壁の間の隙間 があったせいで、ここの方にグイッていっちゃったがためにあんなような衝突の仕方になったのではという説もありますね。
まあね、あのが、防音壁、側壁激突したら横転して回転しちゃうかもしれないけど、
うん、
死亡事故はもっと抑えられたのかなっていうような感はしないわけでもないですけど、
あのガードレールが確かにその防音壁の内部までめり込んでいるように作ってあれば、もうちょっとあの事態が防げたのかなっていう意見は見ました、うん、
いやでもね本当どう あれは本当最悪ですね。だって、はい、人間どうな人間ぶつかってどうなっちゃったんですか。ここガーってきて、
うん、
いやちょっともう思い想像させないんですけど、
もしかすると顔見れない顔がなくなってるっていうか、ね、要はいうのちょっと想像するだけで怖いですけれども、
いやなんか
あるかもしれない。
どういう風な状態で、
うん、
本当ご遺族になられた方は、うん、本当衝撃初め受けたんじゃないかって思うんですよね、
はいはい、
本当いたたまれないというか、
うん、
同じ事故、
うん、
は絶対ねやっぱり繰り返してならないと思うんで、
はい、
次ですねちょっとまず、情報がまだいろいろあると思うんで真相を究明して、
はい、
そして、次に生かすと行かせなかったらもうちょっとダメです、
はい、そうですね、はい、一応なんか今夜行運転の規制をなんか670から400何いくつになんか下げるみたいな、それ以上運行する場合は2人にするとかいうような見直しは出てるみたいだけど、まあそれはさそんな感じ。ちょっととりあえずあと他にもその千葉の館山とか愛知とかその大阪でもいろいろな交通事故があって巻き込まれた方には本当にご冥福をお祈りするとしかありません。あとそしてあのゴールデンウィーク最終日には茨城こう栃木方面ですごい竜巻が来てっていうのがありました。
いや中学生で世間を亡くなられた方、
はい、
いやもう本当何が起こるか分かんないですからね。
現になんか、うん、あの頃から今あたりまで急に雨が降ったり場所によっちゃ氷が降ったり、
うん、いや僕もびっくりしましたよ。横浜で氷降ったんですけど、
はい、
本当すごかったあれは。
そうなんか横浜駅の氷の巣の写真を見てたらあの冬ですかって思うぐらいの
いや冬だよ、なんか寒いんだもんめちゃくちゃ、
はい、
気温下がっちゃって、
うん、って思うぐらいのあの光景には目を疑っちゃいましたけど、まあちょっとそれはさておき、その竜巻もねあんなに大きな被害が出るなんてねっていうのは正直ね、意外と日本も竜巻ってちょろちょろと起きてるようなところはあるみたいですよ。特に平山が近い平野部とか、うん、うん、あのそう、ただ今回の竜巻規模はまたでかい規模だったなとは言い合えざるを得ない。
どちらかというと関東でしかもね筑波っていう場所で起こったっていうところがかなりポイントかなって、はい、以前佐野真子でしたっけ、
うん、北海道でなんか大きな竜巻があって
何人かお亡くなりになられたっていうことがありましたけどね、
はい、うん、だからなんか一部ボランティア団体とかがその竜巻被害の支援活動をやってるとか、はい、いう話も見受けられますね。
いや、
要は東日本大震災の恩返しだみたいな感じで、うん、はい、まあそんな感じでお送りしてまいりました。では、ではオープニングトークで言ってた5月21日は何かというのを話しましょう。
まあ22日は何かっていう話もしましょうね。
はい、まずは21日から。
21日からね。ちょっとこれはちょっともうちょっと別のちょっと時間でです、はい、特番を組みたいわけですけれども。
はい。
うん。皆さん5月21日は何があるか。はい。小学生の皆さん聞いてみどうですか。はーい。はい。そうですね。正解。はい。大人の皆さんどうですか。不正解、はい、やっぱり小学生はちゃんと勉強してるね、
う
ん、
っていう
ことだ、うん、
何だその一人芝居
ということでですね、5月21日は午前7時半、
はい、
7時半ですよ、
はい
はい、空を一斉に見上げてくださいね、はい、ただし一つだけ重要なことがあると、
はい、
空を見上げるときには必ず、日食グラスを使ってみましょうと、
はい、
はい、ということで金環日食が5月21日、朝ありますと、
はい、
すごい前置き
そう金環日食もなんかこう東京近辺で見られるのは170何年ぶりとか、
まあ、そうですね、それで、うん、8300万人が一応見ることができるだろうというふうに言われています、う
ん、
はい、
なんか特に太平洋側を中心にね、
そうですね、雨が降らないことをもう祈るしかないんですが、
天気予報は曇りって言ってましたね、
若干曇りの情報が今日が21日だったらなっていうふうに思っちゃったりもするんですけど、はい、でも21日はもしかしたらこういうふうな天気になってる可能性もあるんで、
まあそこはもう
ここは祈るしかないと、
はい、
はい、僕はもう先に祈っときました。
わかりました。
皆さんのために、大山っていうですね、神奈川にはですね、雨の神様をやまとまつるですね、神社があります。そこでですね、4500円をかけてですね、日食祈願をしてきましたので、絶対に晴れるしかない。晴れる晴れる晴れます。少なからず僕の周りに言えば晴れる。
わかりました。
はい、はい、くだらない話でしたが、
多分ヒロさんがこうおっしゃってるのは、60万円をすっぱたいた会計
書
の
ことが、そういうネタも昔あったような気をしなかった、
はい、まあ、それは今回置いときますけど、はい、
まあ、それでいろいろな、ね、まあ、自然の神秘 ですね、金環日食って本当、はい、見る機会ってないと思うんで、ぜひで、この機会でを逃さないでですね、日食グラスを買ってですね、
はい、
見てほしいと。ただ日食グラス、いろいろな、日食グラスで出回ってますけども、
はい、
まあ、ちょっと最近1種類だけ問題があったということでですね、
はい、
事前に1回だけですね、蛍光灯の方に、日食グラスを向けて、はっきり見えたらその日食グラスはちょっと危ないんで、
うん、
別のものに変えるとか、はいはい、そういった予行練習をしてみていただきたいなというふうに思います。
はい、では皆さん5月21日を期待しましょう。
はい、
で次5月の翌日は
5月22日、はい、5月22日は武蔵の日。そっちでいいんだよね。
つまり要は東京スカイツリーがついにオープンします。
そうです、634メートルのですね、東京スカイツリー、いよいよ、まあ、すでに東京スカイツリーの機能っていうのは、
はい、
スタートしてるんですね。
もう報道関係者向けに の内覧会とかありましたし、
うん、実際電波塔としての機能ですね、
はい、
電波発信する、これによって、東京スカイツリーが登場することで333メートルあった東京タワーのほぼ2倍なんですが、
うん、
それによってワンセグとかですね、あるいは、まあ、ちょっと電波が、若干困難なところもある程度良くなってくるんじゃないかないかというふうな話も、
はい、
ありますが、はい、ぜひですね、もう東京スカイツリーもう予約は満杯みたいですね。
とりあえず最初の3ヶ月は予約限定、
うん、ですね。まあ、ちなみに前日5月21日の金環日食の時は、その東京スカイツリーと絡めて撮影するよとかっていうなんかカメラマンが結構、いるらしいです。
なるほど、
はい、ということでですね、武蔵の634メートル、もともとは、631か3だった話ですけど、
はい、
どっかの、人が知事か副知事か誰かがですね、うん、武蔵にしろみたいな話だったと思いますが、
うん、はい、はい、まあ、下にある空町でしたっけ、スカイツリータウン、もうこう、まあ、最初のうちは結構人が来るんだろうなと思いつつ、
そうですね、
まあ、うちはいつ行くかは全然考えていませんと、
はい、
ということでいかがでしたでしょうか。マンスリーピックアップ、ちょっとオープニングで申し遅れましたが、今回もKディレクターはおりませんでした。
まあね、Kディレクターがいない分ね、結構すっきりした会話ができたようなできなかったような、まあ、Kディレクターがいるともうちょっともっともっと厚みができてるんですけど、うん、ぜひ戻ってきてください。
はい、ではまた次回どっかでお会いしましょう、はい、お相手は免状、
天才ヒロン、
天才の際は災害の際です。
違うだろ
まあそんな感じでお後がよろしくないようで終わります。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。